広めよう合唱の心。この番組は日蓮宗静岡県中部宗務所の提供でお送りします。皆様おはようございます。広めよう合唱の心は生活の中にある仏教語を取り上げてお話をしていく番組です。仏教語、仏教用語にはそれ自体難しく理解しがたい言葉もありますが、仏教の広まりとともに私たちの生活の中に浸透しているので、知らず知らず日常生活で使っていることもあります。それでは今日は無学について説いてまいりましょう。無学という言葉は一般的には無学で困ったものだといった具合に使われていますが、この場合は学力がない、知識が乏しい、教養がないという意味で使っています。これは無学という語が学がないと読めるためかもしれません。ところが仏教本来の意味は全く逆なのです。仏教の教義をすべて学び尽くして、その奥義を極めた学識の高い人、あるいは徳の高い聖者や明鏡止水の悟りの境地に達した人に使われます。そうした人のことを無学人と呼びます。また広く書物を読み、いろいろな物事を記憶しているような人を褒めるとき、一種の褒め言葉として無学人を使う場合もあります。このように仏教のすべてをマスターした人に対して無学と使うわけですが、その反対に学びの途中にある未熟な人に対してはまだ学ぶべきことがあるとして、右学という語を使います。さしずめ私たちは右学の人にあたります。また仏教的素養や学問教養の全然ない人に対しては、非常の非、あらずの文字を当て、非学または非無学と言います。仏教には修行によって到達できる4つの段階、よるか、一来か、不言か、あらかんかがあります。無学とはあらかんかのことで、まさに悟りの最高到達点、それ以前の段階を右学と言います。単に頭の中だけの学問知識ではなく、仏の教えを実生活の中で黙々と実践する人こそ、初めて名実ともに無学の人と言えるでしょう。しかし着実にそれができる人は数少なく、至難の歩みと言えます。だからこそ普段の努力があれば決して不可能なことではありません。私たちの人生は四苦八苦の言葉も示すように、とかく苦悩が多いのが偽りのない現実です。心の持ち方次第で何とか乗り越えていますが、決して楽しいだけの世界ではなく、住みにくい世の中かもしれません。昔の人はそれを憂える世と書いて浮世と言いました。仏教ではそうした受け止め方を、煩悩に汚れた国土移しを脱却しようとする心という意味の厭離穢土と表現しています。これを受けて極楽浄土をこの世に実現しようと心から願い努力する厭愚浄土が道となります。ちなみにこの厭離穢土、厭愚浄土は徳川家康の旗印として知られています。それは徳川家康がまだまだ若い19歳の時の話です。 世に有名な桶狭間の戦いでついていた今川義元が討ち死にしたという知らせを知った家康は岡崎の大樹寺まで逃げ込みます。しかし織田軍の追撃が大樹寺を取り囲みます。もはやこれまでと家康は祖先の墓前で自害することを決心します。しかしこの時大樹寺の住職東予上人が家康に語りかけます。戦国の世は武士が自分の欲のために戦い国土が汚れている。その江戸を厭い離れ永遠に平和な浄土を願い求めてそれをなすことがあなたの役目である。これが厭離穢土厭霧浄土という言葉で平安時代の僧侶である源信が書いた往生要集にあります。また中国には昔から常に変転流動し続け安定しない浮いた世の中という意味の不正という言葉がありそれが後世日本に伝わり浮世と読まれるようになったといいます。同じ浮世であっても多少言葉の意味に微妙な違いがあるようですが定めなき世という解釈はどちらにもありそこに両者の共通点があるように思います。ところが一般的には浮いた世の浮世というとなんとなくウキウキしたようなイメージがあり歌や踊りなどの華やかな芸能に浮かれるのが浮世とでも言うように感覚的に受け取られている感じもします。また江戸時代には浮世絵や浮世話などのように享楽的な意味も生まれています。なお浮世と同じような意味を持った仏教語に浮い天変があります。この世はすべて消滅し変化し続けていて瞬時もとどまることをしない世であるという意味。それを仏教では無常とも表現していますがそれがまた浮世の本来の意味でもあります。広めよう合唱の心いかがでしたか。これからも何気なく使っている生活の中の仏教用語仏教語を取り上げていきます。どうぞお楽しみに。なおこの番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。お聞きのコミュニティ FM 局までお寄せください。それでは次回までごきげんよう。広めよう合唱の心。この番組は日蓮宗静岡県中部宗務所の提供でお送りしました。